どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週も元気にやっていきたいと思います。いやー、元気にやりたいんですけどね、疲れちゃったな今日ね。ほーんとに疲れた。あのね、スポーツ関連の中継のお仕事だったんですけれども、ずーっと雨ですよ。ほーんとに雨。もう、やだ。最初ね、行ってセッティング始めた時に、結構ピタリとやんだので、あ、これは、もう、晴れていくというか、まあ、大丈夫になっていく感じなのかな、と思ってたら、セッティング中にザーッと降ってきて、さあリハーサルやろうかっていう時にピタリとやんだと思ったら、また後ほどザーッと降ってきて、で本番中も僕ずっとその雨の中いなきゃいけない立場だったので、もうびっしょびしょです。まあ、もちろん一日雨だろうと思っていたので、上下のカッパと長靴も持っていきましたから、全身完全防備なのでいいんですけど、まあそれにしてもびしょびしょ。疲れるんですよね、雨の仕事って本当に疲れる。だから自分自身が雨に濡れていくでしょ。で機材とかも濡れるので、濡れないように雨帯といって雨を防止するようにですね、ビニールかけたりとか、つまり防水になるような処置をして仕事をしていくわけですよ。すると晴れてる時の 1.5 倍から下手すれば2倍ぐらい気も使うし、作業も増えちゃうんですよね。でその分疲れる。そしてどんどん雨で体力が奪われていく。で今日はセッティングの時はちょっとあったかいというか暑いぐらいだったんですよ。まあ行く時からそもそも寒かったんですけど、まあでもセッティング始めたら結構あったかいだろうから、中のジャンバーは脱いで長袖 T シャツと半袖 T シャツの上にカッパを着る形でやってたんですけど、もう寒いのなんの。本番始まったら、試合が始まったらもう寒いのなんのですよ。ね、雨がちょっと小雨になってきたから、フードを外して、フードをしてるとね、見にくいし、聞こえにくいから、フード外すじゃないですか。そしたらまたザーッと降ってくるから、またフード被ってみたのを繰り返しでしたね。本当にしんどい。今めちゃめちゃ眠いです。だから。もうね、夕方6時過ぎぐらいに帰ってこれたんですけど、6時過ぎ、7時前ぐらいかな、に帰っては来れたんですけど、なんかね、ぼやーっとしてましたね。明日、ドロータ工場の配信があるので、それの告知だけは作ったんですけど、それでご飯を作って自分で食べて、テレビとかぼやーっと見てたら、いつの間にか10時を過ぎてましたね。もっと早く録音始めたかったんですけどね、明日めちゃくちゃ早いんで、またこれが。はい。まためちゃくちゃ早い時間に出る。まあ、集合時間よりは随分早く到着する予定なんですけども、とにかく、ラッシュの通勤電車に乗るのがとにかく嫌なので、早く出ます。はい。で、早く出て、早く帰ってきて、ドロータ工場の配信もしなきゃいけないという状況なので、今日は早く寝たいんです。だから早く始めたかったんですけど、いつの間にか、もうこんな時間？あれ？みたいな。時間が、僕がやってた本番時間よりも長い時間をぼんやり過ごしてしまったので、困ってしまいましたけれども、少し前になるのかな？前回になるのかな？貴族のたしなみの方の番組で岩橋くんと話をしていてですね、スポーツ関連の別の仕事ですけど、スポーツ関連の仕事の時に制作の人に急に大魔王じゃないかと声をかけられ、それが誰なのか、とにかく仕事中、2日間あった仕事中、さっぱり誰かわからないまま進行し、一番最後の最後でその人がマスクを取っている姿で、そして名札の名前を確認ができて、 初めて岩橋くんと共通の知り合いである木下さんという役者さんだったことが判明しましたということをね、そっちの貴族のたしなみの方も聞いていただきたいんですけど、もうね、あ、おはようございますとか言って、軽く言っちゃダメだなと、誰かわからないときは誰ですかって聞かなきゃダメだなと、もう言った鼻からなんですけど、今日の現場でですね、普通にこう雨の中ケーブルを引いてセッティングをしていたところですね、今日の今回の仕事の多分その大会の役員というか、大会関係者なのか、もしくはチームの関係者かもしれないですね。チームの関係者のおじさまがですね、声をかけてきたんですよ。で、ずっと何かを言われて、僕もカッパ着ながらなので何を言われたか一瞬わからなくて、おはようございますって普通に返したんですよね。まあ、同じです。だから、知り合いの人だと。明らかに大魔王だなって言われたから、間違いなく知り合いの人に言われて、反省して、やっぱり、どなたですかという一言が言えないのは良くないなという反省をしたはずなのにもかかわらず、どうも、みたいなこと言われた時に、おはようって元気にやっぱり返してしまうわけですよ。勝負ですね。もう30何年それで生きてきたので、そんな簡単には変えられないです。で、向こうがですね、恐る恐るですよ。すごく恐る恐る僕に対して、佐藤さんですかって聞いてきたんですよ。僕の本名は、まあ知ってる人は知ってると思うんですけど、佐藤ではないですね。佐藤ではない。もう、佐藤さんですかの中の、か、質問を投げかけてるんですよ。佐藤さんですかって僕に質問を投げかけている形式の言い方なんだけれども、佐藤さんですよねのニュアンスなんですよ。佐藤さんですよね。僕佐藤さんじゃないですねって言いまして。申し訳ありません。言われたんですけど、世の中にはそんなドッペルゲンガーみたいな人がいるのかな。もうそっくりみたいですね。はい。僕は佐藤さんだったみたいです。そうなっちゃったっていうのは。で、これはもうそっくりなので、これはこういうこと、こんなところにいらっしゃると。その人にとってどこのお知り合いかもわかりませんよ。京都なんかにいるはずがないのにと。ね、山崎まじょし的なものですよ。こんなところにいるはずがないのに。ね、佐藤さん声かけなきゃということで恐る恐る来られたんですけど、残念ながら僕は佐藤さんではなかった。ね、まあまあ、僕みたいなね、感じの人はもう世の中にゴロゴロいますので、間違えるのもしょうがないですねって言ったんですけど、いや、そんなにはいないと思いますっていう後追いで。それぐらい似ていたそうですよ。こうなってくると、その佐藤さんがどんな人なのかめちゃめちゃ気になるじゃないですか。そこまで、そりゃあね、そこそこお年の方でしたから僕よりも、ずいぶん年上の方だと思うんですけれども、何かの勘違いなのか、わかりませんか。でもそれぐらい似ているっていうのは、いやー、ちょっとその佐藤さんにお会いしたいですね。Facebook、とかをやっているとね、皆さん本名で、僕も本名でやってるんですけれども、その本名で検索したときに、僕と同姓同名の細い人が二人ぐらいいたのかな。なかなかね、全くの同姓同名って、名字の方も名前の方も別の字が与えられることも結構あるので、全く同じ漢字のね、そういう同じ名前の人っていうのはなかなかいないと思ってたんですけど、いるんですね。どっかね、どこだっけな、埼玉かどっかでね、お店やられてて、で、それね、一度行ってみたいんですよ。一回同姓同名なんですよって行きたいんですけど、まあ、なんせいつも貴族のたしなみでも申し上げておりますけれども、ヘタレの人見知りですから、言えないと思うんだよな。普通にお店行ってご飯食べてごちそうさまでしたって言って 帰ってしまいそうな勢いですが、いつか行ってみたいですね。僕とそっくりな人っていうのはよくわかりませんけど、僕と同じ名前の人っていうのは間違いなくいることはわかっているので、いつか行って僕も、まるまるって言うんですよって言いたいですね。でも、結局は言えないんだろうなぁと、今は想像しています。とりあえず世の佐藤さん、大魔王にそっくりな佐藤さん、募集しておりますので、我こそは大魔王そっくりの佐藤だという方は、ぜひ、bathradio2018 バスレイディオ2018@gmail.com の方にですね、写真を添えて送っていただければなと思います。よろしくお願いします。ということで、大魔王のお風呂ラジオ今週も、ここからスタートです。お待ちかね、待ってないかもしれないけど、お待ちかね、先週の大魔王の確定申告がどうなったのかというところですね。確定申告、あのあと火曜くらいにもういよいよもうどっしり構えて根が張ったような自分の腰を上げましてですね、いよいよやりましたね。予言通り何かの作業をしながらなんですよ。もうなんなら TVer 見たりして合間にやったりとか、こういう動画とかね、ラジオの編集とかしながらやったんですけど、案の定ね、ちゃんとやればね、1日もかかりませんね。数時間でできました。で、それで持ってったんですよ。で、その日は、木曜日に持ってったのかな。だから木曜日にライブに行く予定があったから、ライブ前に少し早めに出て税務署の方に、今 e-tax っていうね、めちゃくちゃ便利なやつがあるということなんですけれども、未だにやってません。楽らしいんですけどね、楽らしいんですけど未だにやってないですね。はい、だから書類を作って税務署に持っていく、足を運ぶということしかできないわけですけれども、まだまだそういう人がいらっしゃいまして、お昼ぐらいかな、何時ぐらいかちょっと覚えてないですけど、結構な長蛇の列で、ただ提出だけなので皆さんもパパッと確認作業が進めばどんどん進んでいくから回転は早いんですよね。でそこで僕の順番が来まして、これ、すいません、この書類は必要ですねって言われた書類が、もう明確に僕は印刷したはずなのに持ってきてないんですよ。あれ？印刷したはずなのにな。ああ、じゃあもう、出直しますって言ったら、この書類だけ後でまた持ってきていただければ結構でございますのでって言われて、ああ、そうですか。したらそれだけ後ほど持ってくるようにいたしますと。で、こう確認していただいて、あれって向こうがなったんですね。向こうの受け付けている人。別にその税務処理の相談とかしてくれるわけじゃないんですよ。提出を見て不備がないかパパッとですよ。そこで計算してあなたこれ書類間違ってますねみたいなことはないんですよ。パパッと見たら、なんか減税の分の書類のお金が入ってないって言うんですよ。知らないよ。昔ね、その税金の確定申告の時は確定申告書類っていうのをでっかい封筒に、 A4 の封筒に入れて送られてきてたんですよ。そこにいろんな書類が入っていて、ここを間違えないでください、今年はこんな変更がありますみたいなことが全部入ってたわけ。 まあ読まないんですけどね。読まないから意味ないんだけど、入ってたわけですよ。それさえもないから、知る由もない。そんな項目、知る由もない。まあ帰ったら普通にありましたけど。で、そこを入れてないっていうことは、入れてれば減税されるんですけど、入れてないと減税されないわけ。損ですよっていう話ですね。はい。あ、本当だな、ということで。で、ここで計算していただいたらって言われて、まあそこに直接こうね、赤線とか入れて、ハンコ、訂正印とかして入れれば楽っちゃ楽なんですけど、めんどくさいじゃないですか、それはそれで。だから差し戻しです。結局だから木曜日の時点で差し戻し。できずです。提出できず。で、その時点でもう期日としては、先週も言いましたけど、月曜日までですので、金曜日か月曜日に提出するしかないんですけど、税務署自体が、まあ、9時ぐらい、9時前とかから夕方5時までなんですよ。で、月曜日はどう考えてもスタジオ終わってから帰ってきて提出するには、ギリいけるかないけないかな、どうかなぐらいのタイミング。無理かも、みたいな感じになって、もうしょうがないから、金曜日の仕事前に行こう、ということにしまして、木曜日、ライブ終わって帰ってきてから書類をやり直してたんですけど、先ほど言いました、後で提出してくださっても結構ですよの書類が、見直したらね、そもそも大きく間違ってましたね。だから、一緒でした。結局、大差し戻しになるとこでしたね。はい。だから、大差し戻しにならずに、小差し戻しになって、自分で気づけたので、問題なく提出ができましたね。金曜日にね。で、金曜日、普段、こう、午後2時集合とかの仕事だったんですけど、レギュラーでね、もらっている仕事なんですが、今回ちょっといろいろとややこしいことがあるので、昼1時に来てくださいって言われてたんです。で、昼1時に来なきゃいけないのか、と。で、その税務署の提出もあるし、ちょっと早めに出なきゃいけないなとか考えていたわけです。で、いつもいつも言ってますけど、仕事の時に僕はもう、2時間とか前に到着しちゃうんですよね。で、2時集合だと、12時とか12時前に着いちゃうんですよ。はい。で、1時間とかね、どっかカフェとかで時間を潰して、で、もう1時間ぐらい前には仕事先行っちゃうんで。まあ、本当余裕を取りすぎてしまう性分なんですけど。で、その日は1時間早くなると。で、当然1時間前倒しになるわけですけど、まあでも、そこまで普段マージン取ってるからそこまでは考えなくていいんだけどなとか思いながら、でも税務署には寄らなきゃいけないわけで、税務署寄ってる時間を考えると、ちょっとじゃあこれぐらいの時間に出るかって出て、まあ普段、まあ前に出てた普段の時間よりちょっと早めぐらいに出て、で税務署も寄って、まあこれの書類うまくできたら2ヶ月後ぐらいにどうなったかがわかりますみたいなことでね、多分向こうの受付の方が前の木曜日も受付してくれた方だったと思います。で、僕のことを覚えていたっぽいですね。はい。あ、ちゃんとやり直してきたんだなという安堵の顔をされてました。かなりお若い方でしたけれどもね。それを済ませて、もう一度電車に乗り込んで、現場に行ったら、集合時間の1時ね、13時の、3時間前でしたね。到着したのか。3時間前なんですよ。どうなってんですか？僕は、どういう計算の心持ちで、現場に集合時間の3時間前に到着できるんですか？わけがわからないですね。朝10時でしたね。おかしいなぁ。 さっきも言ったように税務署開くのが9時ちょっと前ぐらいですか。9時を目標に行ったはずなんですよ。10時につけるはずがないと思っていたんですけどね。まあ一応10時はちょっと過ぎてましたけど。10時過ぎてたかどうかもう今の話の中で問題じゃありませんからね。10時集合じゃないんだから。だから何の問題もなく、3時間のうち2時間ぐらいのカフェでティーバーとか見ながら過ごして、もう普通に仕事して、まあちょっとややこしい仕事でしたけど、まあでも普段とそんなに変わらずで、ちゃんとこなして帰ってきました。だから、17日の月曜日が一応期限ですから、16、15、14と3日前倒しでね、今回は確定申告、ちゃんと申告できましたので。まあ、ちなみにどうされますか、またこの書類だけ後でとか、ここね、今書き直してもらえればって言ってた、その、木曜日の時点のその人担当の方がですね、まあでも金曜日か月曜日にしか提出日がないので大丈夫ですかって心配されたので、いやまあまあでも還付申告なんでいつまで経っても大丈夫なんでしょって言っちゃいましたね。4年ぐらいは猶予あるんでしょ、はっはーって言ってましたけど。まあでも早めにね、フリーランス春のボーナスは早めにいただきたいものですので、早めにいただけるように申告を済ませれたことは、大変良かったなと思っております。まあね、でも毎年毎年もうこれいつもわからなくなるし忘れるし、どうしてたっけと思いながら前の書類を見てね、同じような感じでやればいいかみたいな雰囲気でやってるんですけど、本当に事務がわかんない。会計とかがよくわかんないですね。はい、もう30年選手かなんかなんですよ、青色申告やり始めて。30年にはならないかな、どうなんだろうな。あの時青色申告推奨って言われてて、青色申告こうですよ、一度近くの税理士事務所にお伺いに行っていただいて、手伝っていただいて、その分に関して補助が出るのでタダでできますよみたいなことがありまして、行かせていただいたんですけど、あ、そう、このあの時の税理士さんもう亡くなってんじゃないかな。まあまあおじいさんだったような記憶があるんですけど、いや、わかりませんけどね、もちろん今でも元気にやられてるのかもしれませんけれども。まあ、大変ですよね。こうやって個人でやるのね。そりゃわからないこととか不備とか、そりゃ出てきますよ。専門家じゃないなら。だから本来は専門家に任せてお金を払うんですけど、みんなその金がないから。本当、税理士さんに払うお金がないから、なんとか自分で頑張ってるという状況なんですけどね。はい。また来年も似たようなことが起こるんです。わかってるんです。当たり前のことを、ぼやぼやせず。ちゃんとやる。ABC のと。ということで何でもいいです。とりあえずこの後は朗読のコーナーです。やっと今回のもう一個のカモの話が出てきそうです。カモの橋じゃないよ。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のホロラジオ朗読の時間。今週も鹿とカモですか。なんかそんなタイトルでしたね。戻るのめんどくさいからもういいや。692ページ中の608ページまで来ておりますのでね、あと80ページほど頑張って読んでいきたいと思います。続きです。図は屏風の端の上下にちょうど天平開きの歌詞にある雲のように大げさな水の波紋が描いてある。その波紋がまた関節水とも降臨水ともつかず、そばへ寄ってみるとやたらとボトボトと色をかき混ぜた絵の具を落としてあるといったような調子で、わざと美術批評家の頭をジレンマに落とし入れようと図ったような意地の悪い難解な水なのである。それだけでもちょっと不思議な絵という感じがするのに、なおよく見ると屏風の前面に描いてある20羽ほどのカモの群れが皆首がないのである。さっきからなんとなく変に見えたのはそのせいであると分かった。もっとも首がないと言っても半端に描きかけてあるわけではない。うららかな春の日を浴びて陸へ上がっているカモがどれもこれもアヘン室のシナ人のようにトロンと眠っているのだった。この絵に接してから動物学に疎い僕は、初めてカモというものは眠るときには自分の翼を人間の寝具布団のようにかぶって頭を深く翼の下へ突っ込んだまま立ち往生したように静かに眠るものであるという知識を教わった。その中でたった一羽だけ首を上げて目を覚ましているでしょう。そいつが面白いじゃありませんか。なんだかこう面白いじゃありませんか。と沢君がそばから言う。その一羽のカモはちょうど世間の人間がみんな寝るべき時をちゃんと寝ている自分に一人で机に目を覚まして、そのくせちっとも賭けもしないで壁ばかり見ている誰かに似ているなと自分は苦笑を催してきた。だが沢君も名言を吐いた通り、なんだか知れないがこの絵は愉快である。そこで僕がこれをくれと言い出した。沢君にはそう執着がない。値段も今は2がついたばかりでわからないし、それにとにかくこの中ではその百水が王様なのだから、他の品物を市場へ出してそろばんを取ってみないことには、いくらくらいにしたら感情が合うか見当がつかないが、持っておいでになるなら持って行ってもいいという。確か自分ですぐ自動車を呼んでそれを乗せ、わけもなく、なんだかなんとなく面白いな、と、家へ帰ってからもそんな程度に喜んでいたように覚えている。そのうちに沢君からあれは1200円くらいはもらわないと困るので、と言って起こした。困るのでは、こっちのことになってきた。そんな金はありはしない。第一家がまだ週5円ぐらいな借家住まいで、狭い部屋は屏風を頑張っているような格好になり、掃除をする者も出入りもとかく邪魔扱いにばかりされる。しかし懇意な百話堂のことなので、なんとかならなければまた担ぎ返すまでのことと、できただけの金で負けてくれと言うと、いくらあなたにでもそんな無茶な値にはならないというのだ。結局返すのも保険に関わるような気がしてしまって、家にあった他の品物を金に変えたりして、とにかく自分のものになり、夜半になると19話の眠りガモの中に、今までは起きているやつが1話だけだったの。今度は机の前にも一羽増えたから、合わせて間一羽のカモになり、起きているカモがそれからは2羽になったわけである。ところがある時、夏の日か秋口かの暑い日だったように思うが、自分が外出して家に帰ってくると、せっかく間一羽になったのに一羽減っては寂しいとでも察しているように、留守に訪れた彫刻家の、もう個人になっているが、伊上凡骨がその屏風の前で、手枕を買ってカモみたいに昼寝していた。やがてその凡骨がむっくり目を覚ましたと思うと、いきなり僕を捕まえて、この屏風は一体誰のものだと聞くので、俺のだよ、と答えると、なかなか信じないのである。本当に君のか？ と何度も念を押すので、どうだ、いいだろう、とその念を押し返してやると、屏風の前にあぐらを組んでにらめっこしているように動かないのである。しかしそれでも僕はボンコツがカモの図の芸術を作家と共に理解して共感しているのだとは思わなかった。なぜならば、いかみボンコツはずっと以前からその木版芸術の仕事の上から、百水氏とは親交があるので、ただ単に交友的な気持ちから百水氏の平常の非凡を称えているのだと見えていたのである。すると数日経ってからまたやってきて、この男の普段の持ち前として恐ろしく環境的に、あの屏風をもう一度見せろと言って家の中いっぱいに広げ、これや君百水氏の問題作だった。あのカモかもしれないぞ、と言った。あのカモとは一体どんなカモかと聞くと、ボンコツは人を叱り飛ばすように。百水のカモったら君、あまりにも有名じゃないか。それを君は知らないか。知らないのかい。呆れたもんだな。と罵倒して、それから巨匠百水とカモとについて、延々と唾を飛ばし始めた。つまり大正三年における大正博覧会に、それまでは名声微々たるものだった百水氏が、カモの図を出品して、その壮大なる筆致と新鮮な構図があまりにも時流の傾向と常識からは進歩的であったため、画壇へ投じた問題の一石となって、画前百水というものの名声が、それから彗星のように群章を落としていったという話なのである。そうかなと僕はまだそんなでもない気のする眠がりがもうぼんやり見直していた。そうかじゃない。俺もそのうち行って百水君から聞いてくる。頼みもしないのにボンコツがまたご苦労様にも版画谷の百水氏まで確かめに行ったものらしい。もっとも彼の話によると、百水氏が鴨で有名になったそれから後というものは、絵の依頼者がみんな私にも鴨を描いてもらいたい。私にも鴨というようなありさまで、屏風にも掛物にも随分その後も鴨を描いたはずだから、それとは思うが、果たして問題の大正博覧会に出品したその鴨だか、他の鴨だかを確かめてくると言っていたのであった。やっぱり俺が最初にピンと感じた通り、確かにこれらしいよ。平福君に話したら、どうしてそんな秋田の方へ行ってまた東京へ流れてきたのだろうって不審がっていた。第一あれほど騒がしく言われた有名な作品だから、商人の手に渡ってまごまごするわけはないが、とも言っていたね。でも俺が詳しく言うと、やっぱりこれに違いないのだ。それとすれば懐かしいなぁと平福氏も言うのさ。君、こんな存在にしておかないで、箱か何かこしらえろよ。そうすれば平福氏が感想か何か書いてもいいと言ってたし、自分でももう一度見たいと言っていたから。これに違いないと断定するボンコツの有力な立証の一つとして、この屏風が一層でなくて半層だったことも言い添えられていた。はい。ということで、今日はここまででございます。えらい絵だったと。1200円っていうのが今の価値でどれぐらいなのかはわかんないですけど、まあ相当な金額なんでしょうね。うん、今の貨幣価値で言うといくらぐらいかっていうのはよくわからない。ねえ、ちょっと誰か調べてくれると嬉しいんですけど、相当な金額、何百万という金額なんでしょうね。はい、そのお金を払って買った。平福さんであってるのかな前調べたんですけどね、その百水さんの名字ですけど、はい、平福かもしれないですね。間違ってたらごめんね。その百水さんもまだご存命の時に、それは確かに僕が描いた大正博覧会の時に話題になった絵だぜって言っているというところでございます。その後どうされるんでしょうかね、吉川先生ね。この絵が今どこにあるのか、どういうところに、飾られているのかも合わせて知りたいところではありますね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。来週はこの続きから読んでいきたいと思います。
お聞きの番組は、
大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
こうテレビとかを見ててですね、まあ、あのドラマとかでもそうですし、バラエティとかでもそうですけれども、自分の知っている場所とかが出てくると妙にあのちょっと興奮するのは何なんでしょうね。地元だっていうね、その地元じゃなくても知ってるとこだ、何度か行ったところだ、いつも行っているお店の主人が喋っているみたいなものってなんか興奮しますよね。この間ね、まあ僕のかなりの地元、子供の頃にいた地元の風景がテレビに映し出されていて、いやーなんかね、僕が昔本当に子供の頃に通ったおもちゃ屋さんが今はおもちゃ屋さんじゃないみたいですけれども出てきたりとか、ああいうのってなんかすごいこう素敵というか、全く別の番組でも僕のおばあちゃんがねお商売をしていた商店街が出てきて、今はもうすっかり様変わりをしているみたいですけどね、うちの祖母とかおばとかがやっていたお店っていうのもなくなってますし、その世代の僕らの一つ上の世代の人たちがやってたような店がなくなって、若い人たちが営むような店が増えているらしい。最近全然行ってないんですけどね、まだあのおばは住んでるんですけど、いとこも住んでるんですけど、でもそういうところがちょっと出てきて、あ、この店多分あそこの僕があの正月行った時にあったあのお店の跡地だなみたいなところが出てきたりとか、そういうのってすごくね興奮するというか嬉しいことですね。だから、まあ、知ってる人が出てくるとやっぱりおおと思うじゃないですか。昔ね、テレビの中継とかに、この一般のお客さんというか、一般の人のお家にお邪魔して、生中継とかさせてもらってると、電話かかってくるんですよ。今テレビ見てるよっていう電話かかってくるんで、電話線すいません、ちょっと今の間だけ抜かしてもらっていいですか、すぐなるんで、って言ってね、抜いたまま忘れて帰ったことがありますね、何回かありますね。電話が何度もかけてもかからない。当時まだ携帯もない時代でしたけど、あの人たちどうしたんでしょうね。とて携帯がないのに、どうやって連絡を取るんだという。電話線抜けてるってなってたんでしょうかね。もしかしたらテレビ局の方にクレームが入っていたかもしれないです。僕は聞いてないですけどね。いやー、だからね、みんなそうなんですよね。やっぱり知り合いが、しかもその有名人でもない知り合いがですよ、自分のお家から中継出てると。まあそうですね、例えばあの関西で言うと用意ドンっていう番組が関西テレビでありますけど、あれのロケなんかもう本当の街の普通の商店街の普通のお店屋さんが人間国宝ですって言われて出てくるわけじゃないですか。ああいうのって興奮しますよね、知り合いだったらね。一回そんなもう知り合いっていうほどでもないですけど、ちょこちょこ行ってたカリー屋さんとかね、出てきてね、嬉しかったりしましたよね。まあ僕がそういうのには使われることはないので、お店やってるわけでもないしね。何か僕をフィーチャーするような何か特筆すべきことが今のところあるわけではないので、そういうのはないとは思いますけれども、で、街中でね、やっぱりインタビューどうですかって言われた時に大概断ってしまうので、すいません。すいません、僕もテレビの仕事してるんでって言って断ったりするんですけど、ね、それがでも可愛いアイドルだったら受けるっていうのは、もう前に証明されているので、あれの動画誰が持ってないですかね。僕保存するの忘れたから、あの動画ちょっと欲しいなと思ってるんですけれどもね、僕がアイドルにインタビューをされている動画。誰か持ってるぞっていう人は僕にぜひその動画譲っていただければなと思っております。はい、ということでね、ちょっとここから先結構仕事が忙しくなっていく感じではあるので、ちょっとしんどいですけど、まあぼちぼちとやっていきたいと思いますので、お風呂ラジオは休まずにお送りしたいと思っておりますので、どんな状況でも頑張りますから、皆さんもよかったら聞いて ついてきていただければなと思います。はい。三寒四温であったかくなったり、寒くなったりの繰り返しですけれども、皆さん体調などお気をつけいただいて、相当疲れてたのが、僕お風呂でね、だいぶ体が芯から温まったおかげで、ちょっとマシになってきました。でも、もう眠いです。ということで、また来週お会いいたしましょう。大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。